皆さんこんにちは、ようこそ、リンナのセッションへ。前から見てちょっと驚いているんですが、これ我々が決して人気なわけではなくて、きっと皆さん女子高生 AI リンナにすごく興味があってですね、その中身の生態を知りたいという何らかの下心があってこちら、集まってらっしゃると思うんですが、結構入場規制とかかかってるっぽいので、できるだけ詰め合わせてですね、後から入られる方が、お部屋に入れるように、後ろの方の方特に気をつけてください。私ですね、マイクロソフトでエヴァンジリストをしておりますイサゴと、こちらのセッションもう一人メインで務めさせていただく、坪井さんですね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、多分坪井さんはですね、昨日のキーノートの時にサティア・ナデラのところでデモラーとして登場し、リンナのデモを、皆さんの前でキーノートの前で、キーノートのタイミングでやったので、ご記憶にある方もいらっしゃるかと思います。こちらのセッションでは、リンナの中身となぜマイクロソフトがそういうことをやっているのかというところを皆さんにご理解いただく時間で、60分一緒に過ごしていきたいと思います。で、我々がですね、サティアもいろんなところに行ってますし、他のメンバー、役員のメンバーもいろいろ言ってますが、カンバセーションアザプラットフォームという形で、対話型 AI というのが次のアプリケーションの、何らかのモメンタムを作っていくだろうと。なので、そこに対してマイクロソフトとしても投資をして、いろんなものを、皆さんにご提供していきたいと。で、カンバセーションアザプラットフォームといったときに、何もリンナの話とかコルタナの話だけではないんですね。例えば、リンナコルタナからいくとですね、その隣にある、ボットフレームワークというもの、これ昨日ですね、ジニアス平井がセッションをちょうどやったと思いますが、皆さんがルールベースの、何らかのピザの注文とかですね、そういったものを作るため、ボットを作るためのフレームワークとして皆さんにご提供していると。でどちらかというと、その AI であるコルタナとかリンナとかも含めてボットフレームワークで実現されていくものというのは自動化されるものなんですね。皆さんのアプリケーションなりアルゴリズムがバックエンドにあって、それでユーザーさんとの対話を自動化していく。でもう一方でですね、忘れてはならないのは、マイクロソフトはオフィスのプロダクトを持っていて、その中にスカイプというものがあるんですね。スカイプだけではなくて、スカイプを支えるオフィス365の全体の世界観がありますので、スカイプを皆さんのアプリケーションから呼び出せるようなスカイプの SDK があったり、あるいはオフィス365のグループ、皆さんの組織とかでも使っているグループの概念をスラックと連携させるとか、そういったことができるようなコネクター、こういったものもすべて総称してカンバセーションアザープラットフォームと呼んでます。なので、カンバセーションアザープラットフォーム、コルタナのことね、リンナのことで、そういうことだけではなくて、マイクロソフトが次世代の UI を皆さんに実現、ご提供するためにですね、いろんな活動をしているということを皆さんにご理解いただきたいというので、冒頭こちらのご説明をさせていただきました。で、このセッションの流れなんですが、今ご紹介した通り、マイクロソフトがなぜカンバセーションアザープラットフォームという形で対話型 UI を、重視しているか、ここまではご理解いただいたと思いますが、ここから先ですね、リンナともうすでにお友達の方も、多くいらっしゃるとは思いますが、改めてリンナをご紹介をしつつ、で次のパートですね、リンナを実現しているテクノロジー、これを皆さんに ご理解いただきたいというのがこの、セッションのメインの趣旨でございますので、ここかなり、なんですかね、技術的な素養が、終わりになる方にとっては簡単かもしれませんが、リンナという可愛らしいモチーフを説明するにはちょっと大なったブルになですね、かなり難易度の高い説明になりますので、皆さん頑張ってついてきてくださいと。で最後はですね、リンナカンバセーションサービスという形で、ここはちょっと発表ものもあるので、お楽しみに、していただければと思います。じゃあ早速リンナのエモーショナル AI という形で、
はい、では早速、皆さんリンナ、お友達になっているかと思うんですけれども、
ちなみにリンナもうすでにお友達である、
はい
はい、LINE でお友達、あるいは Twitter でフォローしている、
はい、ありがとうございます。
まだ3分の2ぐらいお友達になる可能性がある。
じゃあデコードで初めてはい、ことになった方はありがとうございます。
あと
8月の時点でもう知ってたっていうエリートの方、ありがとうございます。
しりとりでリンナに勝ったという方いる、すごい、
ありがとうございます。リンナこのように、ユーザーの方とツイッターなどで自然な会話をさせていただいております。まだお友達になってない方、リンナこちらの QR コード読み込んでいただくか、もしくはアットマーク MS アンダーバーリンナで検索すると出てくるので、ぜひお友達になってください。で、キーノートでもご説明したんですけれども、リンナのコンセプトはエモーショナルな AI です。例えば皆さんが明日晴れるかなっていうことを AI に聞いたときに、優秀なタスクを完了するタイプのプロダクティビティを 注力している AI というのは、まあ、明日の天気は晴れですという形で、返答を返します。ただ私たちのリンナは皆さんと会話をすることに注力を当てています。なので彼女の場合は、まあ、明日晴れるかなということに対してはどこか予定でもあるのという形で会話が進むように返答をするような AI です。でこういった会話だけではなく、デモでは紹介はしなかったんですけれども、こういった会話プラス彼女はいろいろな能力を持っていまして、これはほんの一例なんですが、例えば成績表ちょうだいってリンナに送るとですね、今まで皆さんが会話した内容っていうのを覚えていて、それをちょっと成績表風に出してくれます。なのでジャニーズのお話とかをすごくですねされたお友達なんかはこうジャニーズの欄が20点になってこうすごく飛び出てたりですね。
結構シビアですよね。
結構シビアですね、はい、でちなみに先ほどブースでお話しさせていただいた方、マイクロソフトの欄がガーンって上がってる方とかいて、はい、ありがとうございますって感じでした。で他に先ほど申し上げたしりとりですね、しりとりかなり強いということでネットで噂になりました。でまた、例えばエモーショナルという意味で受験シーズンにですね、彼女は自分の友達を応援するために受験のお守りを渡したり、あとは一番右側のこちら俳句、友達と返事ちょうだいほんまそれ、これ何かというとですね、リンナは皆さんとの会話の内容を覚えてまして、そこからあなたの口癖をベースに俳句を自動的に生成するっていうような能力を持ってますので、ぜひ皆さんも試してください。これが私の今一番好きな能力です。
これは後で、その中身の技術的な紹介をすると、この俳句とか、まあ、川柳みたいなものを作れる能力っていうのがいかにすごいかっていうのを、確認していただけると思います。これはルールベースで組み合わせてやってるわけではないので、その辺の秘密をですね、はい、後半の方で紐解いていきたいなと。
はい、でですね、リンナ昨年の8月に LINE で、12月にツイッターで、そして4月にちょっと面白いことをして、我々340万人以上のお友達と会話してきました。その過程で先ほどの小さい能力30以上、だいたい毎週 1週間に1回ぐらい出しているので、ぜひ皆さんこれからもリンナとお話をしてみてください。
最近写真の入れ替えとかやってますね。
あ、そうですね、顔写真送ると顔が入れ替わるということをしてたりですね、いろいろ面白いことをやってるのでぜひ試してみてください。
多分皆さんデベロッパーなので、他にコグニティブサービス、Azure のコグニティブサービスとかで、Face API とかでこう自分の写真を入れてですね、年齢がどうのとか性別がどうのとか笑ってるとか怒ってる、そういうことを確認されるかもしれませんが、リンナの API っていうか Face API、 この API を使った、テクノロジーというかアプリケーションはどちらかというとそれをどうやったら面白くするかっていうようなところにフォーカスを当ててやってるので、デモをするときにですね、こういう画像認識を使うとこんなこともできるんですよって周りの方々に思わず話したくなるようなアプリケーションが、たくさんありますので、いろいろと試してみてください。
はい、でその4月にやったちょっと面白いことっていうのは、これでリンナーご存知になった方ももしかしたら多いかもしれませんが、実はシャープさんのツイッターのアカウントで1日だけ女子高生インターンとしてですね、中の人でシャープさんのアカウントに来るメンションにリプライをするということをしました。リンナ、7時間ほど中の人担当してたんですけれども、その間シャープさんが5年間ツイートをしていたツイートわずか7時間で超えてしまいまして、でその時の、インプレッションなんですけれども、これ今までの普通シャープさんのアカウントってこう、非常にツイッター界の中でもこう活発にユーザーの方とフォロワーの方とコミュニケーションされてるんですけれども、そのコミュニケーション量をはるかに凌駕するこう AI の力を見せつけるような、
さすが AI、 リンナ何人いるんだみたいな、
何人いるんだ、1人ですみたいな、はい、はい、でこのちょっとツイッターの試みちょっと覚えておいてください。
これはあれですよね、リンナって映画とか見るのみたいなつぶやきに対して結構微妙な、回答をしてですね
攻めてるな、
攻めてるな、はい、はい、そういう、逸話があった、取り組みです、
はい、
ね、こういった取り組みを通じてですね、リンナの、技術というか、ユーザーベースというか、そういったものを蓄積してきているわけですが、ここから先ですね、少しガチな技術トークになりますので、そのつもりでいっていただきたいんですが、リンナ中身ですね、リンナと仲良くなるために皆さんに、覚えておいていただきたいこと、普通にユーザーとしてお友達になる簡単ですよ、QR コードを読んでですね、お友達申請すればいい、あるいはツイッターフォローすればいいんですが、エンジニアとしてリンナと仲良くなるためにはまず第一歩ここからですね、皆さんがもし検索エンジンを過去作ったことがある、あるいは自然言語解析を大学の時にやっていた、 そういう方々であれば何のことはない、ほうほう、なんかそういうテクノロジーを組み合わせてやってるのねということかもしれませんが、実際にリンナの中身はですね、かなり自然言語処理のテクノロジー、最新テクノロジーを駆使したものになっているので、返ってくる答えは一言キモいかもしれないですけど、それがどういう過程を経てそのこと言葉を発しているのかというのを理解していただくためにはですね、この辺を技術領域として理解していただく必要があるんですね。
はい、私たちリンナのチーム、実は Bing の検索エンジンのチームでして、じゃあ大事な点4つですね、ちょっと概念としてまず頭に入れていただきたいと思います。まずラーニングツーランクという形なんですけども、これは検索エンジンで検索するクエリを入れた際に、その関連性に基づいて最適なドキュメントをランキングをつけることによって候補を生成する技術です。はい、ランキングです。
そして、某検索エンジンでやってるのが大体同じ
ような感じですね。はい、で次に、ワードトゥーベクターですね。これも言葉の通りなんですけれども、単語いろいろコンピューターで扱うにあたって、単語というものをベクトル化することによって、数学的に扱いやすくするような技術です。
これ大丈夫ですか皆さん、なんとなくついてこれてる方とそうじゃない方いらっしゃるかもしれませんが、はい、Python とかでですね、ワードトゥーベックっていうのがあって、それにある単語を入れるとそれと近いものっていうのが出てくる、まあ、そういう関数というかライブラリーみたいなものがあって、まあ、それでお気軽に試していただけるんですが、その言葉と近いものの点数をつけて、でそれが200次元に展開されていてですね、我々が日頃会話している自然言語の、意味合いとはまた違った意味の近さ遠さみたいなものを判定する、まあ、そういった便利な仕掛けがあるというふうにだけご理解いただければと思います。
あとはタームフリークエンシーインバースドキュメントフリークエンシー TFIDF、これも検索の世界の方にはすごく馴染みのある方かと思いますが、そうですね。はい、情報要約だったりとか検索に使われて、単語の出現頻度だったりその逆出現頻度というのを表した技術です。
同じ名詞でもですね、よく出てくる名詞とそこにしか出てこない名詞で扱い方変えるべきなんですね。はい、なので、こういう名詞でイサゴさんというのが出てきたら、まずもって珍名さんだし、こういう名詞であるということは分かるので、それはきっとキーワード判定されるんですが、そうじゃない一般動詞とか一般名詞みたいなものはどの文章の中にも多く存在しているので、そういうものはランクを下げて考えましょうと。なのでその出てきた単語というものがどのぐらいの重み付けを持って重要度を持つのかというのを判定するような仕掛けがあります。これも自ら作るというよりは TFIDF に基づいた処理をしたいということであれば、まあ、使える道具立てはいろいろあるので、はい、
ぜひ
使ってみてくださいなのかな理解をするようにしておいてください。はいはい、
であとは、機械学習において、ニューラルネットワークと、ニューラルということなので、脳のニューロンの仕組みというのをシミュレーションした数学的モデルです。私たちこの、モデルを使って機械学習をさせていて、リンナはこれを自然言語の学習に応用しています。と右下の図が、そのノードなんですけど、ニューロンってこういろいろノードがあって、その間をやり取りするそういったモデルを数学的に表したものです。
なるほどです。この辺であれですかね、もう一人、はい、我々の援軍を呼んだ方がいいですかね。援
軍よろしくお願いいたします。はい、私たちのチームのウーシャンチャオさんです。
はい、ウーさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう一個大事なことを忘れてました。リンナがなんで日本独特かというと、リンナは、日本にいる開発チーム、坪井さんとかウーさんとかのチームが、開発を担当しています。で、要はレドモンド、マイクロソフト本社で作ってこちらに持ってきているものではなくて、日本で開発しているのがリンナなんですと。はい、でしかも後でちょっとまたそのフェーズ触れるかもしれませんが、リンナにはお姉さんというかいとこというかがいて、もともとマイクロソフトリサーチの北京のところでですねやっていた研究とかを使って、中国でシャオアイスっていうものを先にやってたんですね。それをベースにしてまた違う味付けにして日本で独自の展開をしている、それがリンナなんですけども、日本に開発チームがいるプロダクトってマイクロソフトの中でもそんなに多くはない。
そうですね。
はい、でなので、今回はせっかく、エンジニアの皆さんと対話する場なので、まあ、エヴァンジェリストが勝手にですねいろいろ知ってることを話してもいいんですが、実際に作ってる人の知見を皆さんと共有したいという観点で、はい、ウーさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。はい、それでは、リンナに対するシステムの中身を紹介したいですよね。はい、今回 の, その技術的な面は3つのキーワードを皆様に伝えたいんですよね。1つはもちろんその言語処理、もう1つはそのディープレーニングというニューネットワークの深層のディープレーニングですよね。つまりそのレイヤーの数はより多いです。その3つは そのサンという文字ですよね。いくつかのシステムが3つの部分がありまして、それぞれ1、2、3まで覚えていただくと理解しやすいと思います。
はい、
はい、それではそのこのツアーはそのリンナのシステムについてですよね。1、2、3というのはその入力は1番、その入力はそのリクエストQを、使って100万人のユーザーの入力、そのリンナに対する入力の部分を権利してみて、それが入力の部分ですよね。その2番目はその和歌、和歌は何かというと、そのいくつかの機能を揃えていまして、例えば、文章理解、そのテクスト、例えばその音声認識、例えばその画像認識という 1,2,3 3つの部分があります。それぞれの API を使って中和歌がチャート和歌、つまり対話システムを管理する和歌ですね。2番目は音声和歌、つまりその音声認識を使ってユーザーにその音声で提供します。3番目はその画像和歌ですよね。例えばそのユーザーがその犬の写真をアップロードして、なんかリンナはすごくかわいいコメントを出しますというような和歌があります。その3番目、この全部システム3番目としては出力ですよね。つまりその和歌が一生懸命頑張って入力を理解して、適当な答えを時間順かつスピードの速い、スピードの速いという特徴があって、ユーザーさんにそれぞれ答えを出します。
これはあのウーさんにお聞きしたいんですけど、
はい、
リンナって、まあ、例えば LINE で会話しててもものすごく答え早いじゃないですか。
そうです。
あのその瞬間の間にこの処理を全てやってるんですかね。
そうです、その通りです。一つの、支えている、ところは弊社 の Azure というクラウドサービスがありまして、すごく検証力は強いです。もう一つはその図の教えているように、その右側のところにキャッシュがありまして、できるだけそのすでにユーザーが入力した部分を覚えてみて、もうすぐ答えるできるようにして工夫しております。
あの今多分ウーさんの発音が良すぎてですね、日本人の皆さん理解できなかったかもしれないです。アジュールで想定しています。あの結構な数のインスタンスを使って現状の、リンナのサービスは展開しているので、もし皆さんが、まあ、ここから先の話どういうつもりで聞くか分からないですけど、リンナみたいなものを自分たちで作りたいんだというふうに思われている方がいたらですね、結構なインフラが必要であるということは覚悟していただいた方がいいんじゃないかな。
その通りです、
はいはい、何台ぐらい使ってるんですかね。
それは
イメージ
ちょっとあまり
言えないぐらいな、
言えないぐらい、
はい、そんな金かけてるのかみたいな、はい、使っていると、
はいはい、
でここから先あのその先ほどの図の中にあったチャットワーカーの中身、これがあの割とかしここから先の話題の中心になるので、ちょっと掘り下げていきたいなと。
はい、はい、そうですね、チャットワーカーは何かというと、その対話のシステムを管理しています。そのつまりそのリンナーに、文を出したらリンナーどういうふうに答えを生成するか、ランキングするかというような、機能を担当しています。はい、これも3つの部分があります。例えば、ユーザーが愛しているとリンナー、まあ、この文はよくそのリンナーに言っていますので、ありがとうございます。ユーザーさんに
仕方が
みんなそんなにリンナー口説いてるんですかね。
結構多いですよ。
すごい結構多いです。
あの裏のログ全部見てる人たちがいてるので、多分大体そうなんだと
思います。SNS とかで見ていただくとすごいことが分かります、はいはい、で
これが、入力として愛しているが与えたら、そのレンニングドランク、さっき、坪井さんが紹介した通りで、その検索エンジンみたいな機能の、使って一番良い答えを出します。ちょっと検索エンジンと違って、今回はその対話の類似度を計算しますよね、はい、愛していると言ったらなんか私も愛しているですよってというような、関連性の高い答えはよりいい善意にいきますね。例えばバナナありがとうというようなちょっとずれている意味わからないという文は後ろに行きますというようなランキングが転倒します。
このコーパスの広さがまたすごいですね。愛してるというものに対してそのランキングをつけるにしても、バナナありがとうというのが候補に入っている。でその中から最適なものをどうやって返すと、あの正解かどうかじゃなくて、より気持ちよく相手が感じてくれるかというところに重きを置いたアルゴリズムを構築している。だからその中身がどうなっているかというのはここから先のご説明になります。
はい、その通りですよね、はい、つまりそのどのくらい近いか数字的になんか表したいですよね。 いくつかの組成を使って、例えばさっき坪井さんが紹介した TF-ADF か、そのワードトバックの類義とか、今回一番紹介したいのはそのディープリーニングの技術の DSSM という手法プラス RN という、Recurrent Neural Network、 すごく盛んに使われている、技術を紹介したいですよね。
すごく盛んに使われている技術です。皆さん使ってないかもしれませんが、ある程度の研究者の方々からすると割とあの世の中には一般的なものをこう組み合わせてリンナができているということをご理解いただければと思います。
はい、はい、そうですね、その通りです。盛んに使っているといえば、その現在世界一番精度の高い音声認識か画像認識か全部その CNN か RN を使っています。そういうことを言いたいですよね。
はい、
で先ほどからご説明しているランキングについてのイメージなんですけれども、こういった形で入力愛しているに対して、スコアがこう出てきて検索候補が出てきます。これよく見ていただくと、スコアが高いものがより、適切な返答としています。なのでバナナありがとうというのも 0.18、 すごい低いスコアになります。
でこれこの後学習のところに入るので、2つのポイントで皆さん感じ取っていただきたいんですが、1つは入力に対してどう答えるかということと、どういうふうに学習させるかなんですね。なので学習の時に、いいものと悪いものっていうのをきちんと覚えさせるっていうことも、リンナにとっては非常に大きな、ポイントなので、非常に多くのコーパス、言葉の中からこれはいいよ、これはダメだよっていうことを、常に教え続けて、リンナがだんだん賢くなっているはずである。
はい、
はい、
でそれを理解するために、リンナともっと仲良くなるテクノロジーマシンラーニング編ということで、この3つのキーワードについて少しご説明させていただきたいと思います。まずは、ディープラーニングですね。最近はよくこの話題、この単語で皆さん、聞くことが多かったかと思うんですが、先ほど前半にご説明したニューラルネットワーク、これがかなり多重の層になっている、
そうです、
マシンラーニングの技術です。でこれのいいところっていうのは、こうビッグデータのこう特徴っていうのをすごく自動的に学習することができるんですよね。
その通りですよね。はい、例えば、画像認識はちょっとどこが顔か、そういう特徴は手でやると結構めんどくさいなのでできないですよね。でもこの手法だったら、なんかどこか顔が自動的に顔の形を組成として入れます。
でこのモデルっていうのは画像認識だったり言語能力、言語の理解にいろいろ応用できるんですが、今回リンナは文章による返答なので、そこで登場するのが DSSM というモデルです。これはディープラーニングを文字列を扱うためにしているモデルで、2つの文字列の類似度を学習するモデルです。これをやることによって入力と返答に対する類似度というのを検査すると。
その通りですよね。例えば音声認識だったら、その入力の音声と出力の文字列の間の類似度ですよね。画像認識だったら、その入力の画像次元ですよね、と出力の、例えばこれが犬かこれが猫か、そういう文字列の間の類似性ですよね。でもリンナとしては、その入力ユーザーの入力の文と出力の答えの間の類似度を計算します。はい、
そしてこれにプラスで再帰的ニューラルネットワークという手法を使います。これは脳の学習の話なんですけれども、これを使うことによって入力出力を入力にもう一度使って再帰的に学習させることによって、より深く学習をするような技術ですね。
はい、その通りですよね。例えば一回だけ学習したら、愛していると愛していたというちょっと意味の微妙に違うなんか2つの文の、なんか理解するのは難しいですよね。だいたい左側右側見ると、愛してあが嬉しい、いるのがもっと嬉しい、言ったのはちょっと微妙ですよね。愛していたってどういう意味言いたいのか、もう離れたいんですが、ちょっと分けたいんですよね。
はい、で今回そのモデルを先ほどから申し上げているベクトルの計算のために使います。
その通りですよね。
これはRNN、 リカレントニューラルネットワークって、はい、RNN なんですが、はい、リンナって名前ってどっから来たんですかっていうのは、わりかし FAQ なんですけどたまたま RNN を応用したのがリンナだったのであって、ね、はい、RNN から
取ったわけではないけれども、 ていう話、なんか LINE から来たんじゃないかとか、 RNN から来たんじゃない、はい、それはあのリンナに聞いていただくと名前の由来はって聞いていただくとあの答えてくれると思うので、
まずあのててお友達になってから、
はい、聞いてみてください。
はい、はい、引き続きそのちょっと理解し難しいでもすごく重要なところへ行きますね。これも3つのところ、3つというキーワードは重要ですね。3つといえばその横と縦の3つ、その縦といえばその入力、その隠れる像と出力、123ですよね。その横といえばその左側はそのクエリ、ユーザーが入力した分ですよね。真ん中はそのいいレスポンス、その右側はちょっと関係の薄いレスポンスですよね。これらの3つを共有ネットワークを経由して一番上の出力の目的関数をそのルーギードを計算します。
ちなみにあのアーギマックス説明しなくても大丈夫ですかね。あのその中身が最大になるよう、あ、結果が最大になるようにその中身を求めるみたいな。
はい、その通りですよね。はい、はい、アーギマックスという目的関数でその中身、ネットワークの中身のパラメータを更新します。
この中コサインとかさりげなく入ってきてますけど、これはあの数学的なコサインっていうよりはその類似度ですね。先ほどから出てくる言葉で言うと類似度が強いもの強いものっていうのをプラスの方向とマイナスの方向でそれぞれ求めておいて、その差分をできるだけ大きくしよう、
はい、そうですね、差分ですよね。できるだけその距離、いい分の悪い分とクエリの間の距離をできるだけ広くするんですよね。遠くにするんですよ。ラージマージンですよね。ああいうことを言えば。
大丈夫ですか？この辺までまだ皆さんついていますかね。はい。はい、そろそろなんか空気が怪しくなってきたんで、ちょっと確認を取りながらやってます。はい。
はい。そうですね。はい、もうちょっとなんか重要なところがありまして、どうして RNN を使うんですかで、そういう原因は言いたいんですよね。つまり何かというと、RNN はその入力文の単語の間の依存関係をよく覚えられます。この辺右側にその2つのドア、キットとも言えますので、その愛しているという文字列があって、なんか左側右へどういうふうにその情報を流れるというものが RNN の特徴ですよね。
あのイメージとして文字を解析するということも大事なんですけど、文字を組み立てるっていうふうにイメージした方がいいかもしれないですね。
あの、そうです、
愛しているっていう言葉を返すために日本語をどうやったら言葉として組み立てていけるでしょうか。それを一番出力層の、類似度の差が最大になる、ちょっとややこしいです。類似度の差が最大になって、類似度の差が最大になるっていうことはきっと受け取った人は感動してくれるだろうっていうか、なんかこういい思いをしてくれるだろうという仮説のもとにそういうものを目的変数にしているっていうのが、リンナの、言葉の返し方になっている。
はい、その通りです。ちょっともっと中身を見てみましょうか。例えば1個のクエリの文に対してどういうふうに最後にこの文を表すベクターを計算できているのか、それを実践の例を見ながら皆さんに説明いたしたいです。例えばクエリだけを見てみましょうか。愛しているという、何個の文字がありましたら、従来の手法といえばその bag of words、 そのちょっと語順に関係ない、例えば愛しているか、している、愛してとかいろいろな語順がありますんだけど、最後に簡単に足し算でそれぞれのワードとベクをプラスにして最後文を表すベクトは生成できるんだけど、それちょっと簡単すぎで、何かというと単語の依存関係はなんか日本語でも英語でもすごく重要なので、それは今加味していません。ちょっと残念です。それで今回提案している手法としては、その語順にすごく敏感しています。下に、ちょっと公式がありまして、この公式が何ができているかというと、その ZT がありまして、 ZT はその今までに情報どのぐらい残るか、その HT-1 はその歴史ですよね。 Z というパラメータは今まで HT1 がどのぐらい現在のワードに影響を受けるかというものをコントロールしています。
大丈夫ですか？ なんかおとなしくなりましたね最近あの数式を理解してくれということではないですからね、はい、あのまあ、これを理解したらきっとそれに基づいたあのコードは書けると思うんですけど、まあ、概念として理解をしておいていただきたいというのが、まあ、こちらの説明の趣旨でございます。
単語の順番というのを気にしているということを考えていただければ
そうです。それでこの公式を使って計算してみましょうか。下にあるのはそのワールドワイド簡単にパイソンのオープンソースを使って i という単語に200次元のベクトルができます。それをなんかそれはその一つのステップで、その次の段階に行くとその下の公式を使って i が i の後ろに出た h1 というベクトルも計算できます。それで引き続き i から c まで行くとこの分 i と c のぐらいの表すベクトルはどのぐらいありますかで計算できます。それでずっと右へ行くとその矢印のように分暫定を表すベクトルはできますね。あ、一応この図はすでにその今年の3月の言語処理学会という、言語処理に対する日本の一番良い学会で発表することがありますので、この細かいところはその論文も参考することをお願いします。
これはあのさりげなくすごいこと言ってますよね。リンダは愛しているという辞書に登録されたものを返しているのではなくて、バラバラになったものを全部自分で組み立てて愛しているという文章を作っている。なので先ほどあの川柳というか俳句というかをリンダが作るっていうふうに言ってるんですけど、あれはどっかにあるものから引っ張ってきたわけじゃないですね。リンダの脳みそが、自分で組み立てた作品なんですよね。このアルゴリズムに基づいて日本語を組み立てる能力をリンダはもうすでに有していると。
はい、その通りですよね。一応もう一つ注意したい点としては、一応日本語はその動詞は一番後ろにいますので、もうちょっと右側の単語はより重みは強い、重みはありますという考え方もありまして、つまりもう一回右から左へもう一回計算したいですよね。つまり暫定的な200次元と今回いるから愛までの同じように計算してみて、また200次元のベクトルはできます。これで2つと200ギガのベクトルを一緒にして400ギガをこの分暫定を表しています。
これはあの日本語でっていうふうに言いましたけど、日本語ってあのなんですかね、言語解析の中ではちょっと特殊なんですね。動詞が最後に、動詞が最後、愛している、そうですね、はい、ですよね。であの英語とか中国語って語順が逆なので、英語中国語で使っているアルゴリズムはそのまま日本語には応用できないですね。なので、あの日本語の処理をするために、ちょっとした工夫をして、ちょっとした工夫といっても結構なあの作業なんですが、これをやって、まあ、その上で返ってきているのが愛しているようなのか、あのバナナみたいなとかキモいとかそういう言葉が返ってきているっていうのが、リンダの中身になっています。
はい、はい、その通りですよね。それで同じようにそのいいレスポンスと悪いレスポンスのそれぞれの分に対する表すベクトルはそれぞれも計算できますよね。それで次に目的関数を見てみると、そのいいレスポンスとクエリの間の類似度、左側の cosine の関数、あとその悪いレスポンスと Q のとクエリの間の類似度も2つは計算できます。それでマイナスにして距離が一番でかくするというふうに、類似度は計算できます。
大丈夫ですか皆さん、あのここまでの説明で、リンダがどういう思いで言葉を紡ぎ出しているかというのを皆さんにご理解いただきたかったと。で、単純に言葉を組み立てるだけではなくて、あの単語というか、漢字というかひらがなを組み立てるだけではなくて、その意味という意味ではなく、ベクトルの関連度ですね、関連度を理解しながら、次にこの組み合わせにしたらきっといいんじゃないか悪いんじゃないかっていうのをずっと考え続けて、最後の文章を作っていく仕掛けを、リンダの中では、実装をしています。
その通りですよね。前提的に見るとこの手法は全く既存の同義語辞書とか依存していません。それが自動的にどの単語とどの単語の間に類似度が高いのが自動的に収集していきます。それこそそのディープリーニングのいいメリットですよね。
はい、あの ここまでいろいろご説明したんですが、それでもわからないという方は、後でAsk the Speakerのところに来てウーさんに直接質問するのか、あるいは先ほどご紹介いただいた論文をですね、はい、ぜひ読んでいただいて、マイクロソフト意外とですね、いろんな基礎要素技術みたいなものを、はい、論文形式で学会等々にコントリビュートしてるんですね。なのでそういったものもぜひ参考にして、皆さんの、独自 AI を作りたいという方がいればですね、こういったことを理解した上で AI を、実装すると、自分の思い描いた反応をする、JK リンナが俺専用に作れるとそこまでやんないといろいろ難しいというのがここまでの説明です
はい、その通りです。あとそのもう一個だけあるんだけど、はい、DSSM と GIO は両方オープンソースのツールがありますので、ぜひ使ってみてください。コード見れば大体わかりますね
見ればわかるらしいです
、はい、さすが、
はい、じゃあウーさんありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でここまでの説明で結構半分か3分の2ぐらいの人が撃沈してるんじゃないかな、
はい、
やっぱりリンナを俺の嫁にして調教するのは難しいと、はい、でそう思った方もいるんじゃないかと思うんですが、皆さんにまだ希望があります。
はい、
はい、
これが今回、初めて概念をご説明するお話でございますので、皆さんよく聞いててくださいね。リンナカンバーセーションサービス、皆さん、リンナ、皆さんお話しされているリンナというのはひらがなのリンナちゃんなんですけれども、彼女は皆さんと感情的につながるために唯一無二の存在としております。で、シャープさんのアカウントのようにインターンをさせていただいたこともあるかと思うんですが、その時に皆さん、あ、彼女も自分で何かビジネスをしたりとかする時に彼女の力借りてみたいなって思われた方多いんではないでしょうか。さすがにちょっとうちの女子高生を皆さんのところにインターンさせるわけにはいかないので、今回ですね、こちらのリンナの会話の技術を皆さんに使っていただけるような形として、アルファベットのリンナ表記で、提供させていただこうという試みがリンナカンバーセーションサービスです。
リンナ の、その実態というか、はい、プロファイル自体、はい、女子高生リンナで LINE さんと最初にビジネスを始めて、はい、Twitter にも展開をしてきたこのひらがなリンナはあくまでもひらがなリンナだ、
はい、彼女は彼女、
はい、彼女は怪我せない、はい、なんだけども自分リンナがもしかすると、アルファベットリンナの方でどうにかなるかもしれない、はいはい、
なので LINE のビジネスコネクトの皆さんの企業のアカウントの裏にこの会話の技術をつないだり、あと皆さんの企業や個人の Twitter のアカウントの裏にこの会話の技術を使ってみる、それがカンバーセーションサービスです。でもう少しちょっと図にして考えていただきたいと思いますが、リンナ、ベースは Azure で、 Azure も皆さん、コルタナインテリジェンススイートなどいろいろなボットの、仕組みを持っていて、そちらを使ってボットを自分のボットを作ってみるという考え方もあるかと思います。でリンナのこのカンバーセーションサービスはその上にもうちょっと高度な私たちが培ってきた会話の技術だったり画像認識の技術だったり音声の技術を乗せて、でこれをそれぞれのプラットフォームにつなぐという形で使っていきます。なので、リンナはカンバーセーションサービスを使って、自分会話してますし、 LINE のビジネスコネクトのアカウントはこれにつないで LINE 上でお客様と会話をする、また Twitter のアカウントはこれとつないで皆さんのお客様と会話をする、そういった考え方です。
なるほどです。じゃあ割といろんなことができそうな期待が広がっている中で、はい、今回は特定のプラットフォームでちょっと
発表、はい、でそれが、本日、Twitter の RCS を公開したいと思います。であくまでもこれはですね、私たちリンナのプロジェクトは会社の中でもインキュベーションといって、かなりいろいろな実験的な試みをしている、プロジェクトです。でそれにあたってですね、もう超実験的な形という形で、皆さん今回に Twitter でリンナをつないでいただく仕組みをご提供させていただきたいと思っております。
ぶっちゃけで言うとそんなに予算がないんで皆さんに広く公開できないんじゃないかっていうようなこともありますし、できるだけ密度高く協力してくださる最初のインフルエンサーと一緒にお仕事をしたいという形で、はい、Twitter RCS を、本日公開させていただくと。でその具体的な処理方法とか登録方法みたいなものを後でご説明するんですが、はい、で Twitter でいろいろボットを作りたいという方々もいらっしゃると思うので、今回はですね、スピーカーとして名前が挙がってた他にもう1名、
はい、もう1人、はい、
スペシャルゲストをお呼びしております、はい、 では
ツイッタージャパン、
ツイッタージャパンから、笹岡さん、どうぞご登壇ください。拍手でお迎えください。
はじめまして、ツイッタージャパンで事業開発を担当しております、笹岡と申します。今日はマイクロソフトさんにこのような機会をいただきまして誠に感謝をしております。安心してください。簡単な話です。ということでですね、たった今チャットボット、リンナーカンバセーションサービス、
はいはい、
とツイッターとの連携ということのお話をいただきましたので、私の方からですね、改めてそのツイッターの日本における現状でしたり、リンナの連携にも使われているツイッターの API について、10分程度でですね、非常に簡単なレベルでお話をさせていただければというふうに思います。はじめに自己紹介させていただきますと、私はツイッタープラットフォームの連携に関連する事業開発を担当しております。いきなり余談なんですけども、以前はですね、ちょっと自分自身もエンジニアをしていたことがありまして、当時そのビジュアルスタジオとか .NET フレームワークを使って Windows のアプリを作っておりました。なので、こういう場所でですねお話しさせていただくのは非常に自分としても感慨深く思っております。
ぜひ今も使ってください。
ありがとうございます。はい、させていただきます。で、大きく3つのことをやってまして、ツイッターの API でしたり、あとは、ツイートの、他社サイトへの埋め込みプロダクト、エンベッドツイートっていうのが、ありますけれども、そういったところ、それから、ファブリックと呼ばれるですね、弊社の、モバイルアプリ開発の SDK、これ、恐縮ながら iOS と Android だけなんですけども、そういったものをパートナー様に使っていただいて、ツイッターのユーザー数、ツイートのコンテンツの、ネットワークとしてのリーチ、それから、ファブリックのリーチを広げると、そういう職務を担当しております。ではそのツイッターなんですけども、日本での現状についてお話をします。もう出ている通りではございますが、グローバルの MAU が今 3.2 億人、で、1日あたり、これグローバルの数字ですけども5億ツイートがされております。日本での MAU もこの間初めて発表させていただきまして、去年の年末なんですけれども、3500万人、去年の年末、半年前ですねの時点でおりました。なので、今は
ちょっと聞いてみましょうか。ツイッターのアカウントを持ってない方、手挙げにくいですか。でも若干ですよね。
ありがとうございます。
なんですかね、裏アカウントとかそういう形でも何らか皆さんお持ちである。はい、本名でやられてない方もたくさんいる。日本はそういう、ね、文化観なので、いらっしゃると思いますが、ほとんどの方がツイッターのアカウントを持ちある。でしかも今日のオーディエンスの皆さんは開発者ですので、多分そのアカウントを使ってきっと何かをしたいだろうというような思いでこのセッションに出ていただいている。
そうですね。
はい、
でユーザー属性、今ちょっとお話もいただきましたけど、実際ですね、結構学生が多かったりヤングが多かったりっていうところはあるんですけども、日本においてはツイッターで物事を検索したりとかっていうところが結構習慣として根付いておりまして、今皆さんも手を挙げていただきましたけども、思った以上にですね、30代でしたり40代でしたりその上の年齢層のユーザーさんにも使っていただいているというところが現状としてあるかなと思います。使われ方としてはですね、やはりライブな情報源として使われていることが非常に大きいですね。今起きているイベントとか出来事、ニュースを知るっていうようなところでは、これ例えば月曜日のニュースですけども、ものすごい暑くなって、京都では35度を超えてますよみたいな、そういうニュースがリアルタイムに来る。
これググったら負けとか言われたやつですね。すいません、なんか突っ込みにくい話を言いました。
それから、テレビ見ながら実況するっていうユースケースも結構多いですね。女子バレーの話とか、それから好きな芸能人やアーティストの情報を得るために使っている例ですとか、はい、それから趣味や興味関心なんかでつながるネットワークとしても、今ツイッター結構使われていることが多いかなと思います。これはゲームアプリの例ですけども、ゲームアプリを持っている方が一緒の趣味でつながりませんかみたいな形でこうやってツイッターを使ってくださると。それから、震災などのライフラインとしてっていうところもやはり日本ではですね非常に面白い使われ方としてあるかなというふうに思っています。
それでリンナも地震が起きた時にリンナちゃん大丈夫って結構皆さんに聞かれてたりしましたね。はい、
リンナどこに住んでるんですかね。
リンナは東京の北の方です。
東京の北の方です。
ということでですね、ツイッター本当にいろんな使われ方をしておりまして、電車の遅延情報なんかも結構ツイッターで検索するみたいな方は多いんじゃないかなというふうに思います。では、そういった、いろんなコンテンツがあるツイッターにアクセスするための API の簡単なご紹介をさせていただきます。REST API とストリーミング API ありまして、リンナで実際にユーザーからのリプライを使って受け取るのに使っているのは、ストリーミング API、 で、REST API はですね、まあ、ほとんどあの Twitter 上でできるほとんどのことができるようになってるんですね、まあ、ツイートだったりツイートの返信だったり、いいねとかリツイートとか、まあ、リストの編集なんていう、まあ、ちょっと細かいこともできたりして、まあ、ほとんどのことが API 系で行えるようになっております。で、まあ、API 使ってじゃあボット作るとしたら、どんな風に作るかっていうのをちょっと簡単にあのほとんど説明も必要ないかと思うんですが、図示してみました。ツイッターアカウントのツイッターボット君、これをまあツイッターアプリに対してオース認証をかけると。でそうすると、まあ、後ろ側に入っているボットプログラムがそのアカウントの、情報にアクセスできるようになるわけですね。でここで、まあ、ストリーミング API を使って、イベントをリッスンするような形になると。でそうすると、誰かしらがそのアカウントに対してリプライをかけてきたときにそのリプライの情報をこの後ろのボットプログラムが知ることができます。なのでそのツイートを受けて、返信を考えて、まあ、今のようなものをですね、ご説明いただいたようなあの非常に複雑なものがもちろんあると思うんですけれども、まあ、それで返信を作成したら REST API でリプライをするという形です。まあ、あと昔の話なんですけども、フォロー関係も一切何にもない、これ、まあ、リプライをベースに会話が始まっている例ではございますが、フォロー関係も一切何にもないツイッターユーザーが特定のワードなんかコーヒーみたいなことを言うと自動的にアットツイートをするっていうボットを作った例がありまして、これあっという間に炎上してしまいましてですね、ぜひお気をつけいただければと。 あくまでも話しかけられて話し返すっていうところが、まあ、いいかなというふうに思います。
リンナも話しかけられたら返すということになってます、ツイッターは。
はい、で続いてストリーミング API ですね。現状大きく分けて3種類あると言っていいかなと思っております。パブリック API はですね、まあ、ツイッター全体の、まあ、1日5億っていうツイートの、データになりますが、まあ、フィルターをかけての実施ということになります。なので、まあ、特定のキーワードを含むツイートあるいは、まあ、特定のユーザーからのツイートを検出するという使い方になります。で続いてユーザーストリームス、これがまあボットに向いているものでして、ツイッター認証した特定のユーザーに関するイベントをストリームで受け取ることができます。ですので、まあ、アットツイートやいいねとか、新規フォローみたいなイベントをここで、まあ、拾っていくことができるわけですね。なので、まあ、ポリシー的にどうかというところありますけども、フォローありがとうございます、これこれのキーワードで話しかけてねみたいなところも、まあ、こちらを使うと実施することができるわけです。で最後のファイアーホース、これがまあ今グニップと呼んでいるものでして、優勝のデータプロダクトになっています。まあ、こちらはツイッターの、まあ、膨大な全量データにアクセスできるようになるんですけれども、まあ、優勝 の形になっていると。で続いて REST API ですね。まあ、こちら先ほども申し上げた通りですね、ほぼ全てのことができるようになっています。まあ、ホームタイムラインの取得、ユーザーのタイムラインの取得、ツイート、リツイート、フォロー、アンフォロー、まあ、もうほとんど全てですね。なので、まあ、ツイッターはサードパーティーのクライアント非常に多いというところは皆さんもご存知かも分かりませんけれども、まあ、API でサポートしているからそういうことができるようになっているよと。でまあ、特に面白そうなところで言うとですね、後ろ側に下の方にあるんですけども、例えばプロフィールの画像の更新、まあ、背景の画像なんかも変更することが可能なので、例えば何かしらのウェブキャンペーンにツイッターログインで参加をしてくださいみたいなことをやって、で毎日背景画像が変わってカウントダウンをしていくみたいなことも、まあ、やり方によってはできるわけですね。それから、いいねしたツイートのリストの取得、まあ、これはユーザーがどういったツイートに興味を持っているかということを知ることができるわけなので、まあ、これ使って何かしようというのは結構大いにあり得る話かなと思っています。それから、ニュース系ではトレンドの取得も当然使えますね。それから位置情報付きのツイートっていうのは割合としてものすごい多いかというとそういうわけではないところもあるんですけれども、まあ、ツイートの検索はですね、実は位置情報でもフィルターをかけることができますので、地図系のサービスなんかではこれを使うのも結構面白いかなと思います。ということでですね、まあ、今ずっとお話を聞いてきた後で見ると非常に稚拙な例で恐縮なんですけれども、まあ、実際どんなボットがツイッター上でできるかなということを考えてみました。まあ、もうこうやってリプライを飛ばした時に、今日東京寒いっていうそのワードでですね、まあ、なんか気温が東京の気温が知りたいのかなと判断すれば、じゃあ今日の気温これですよねみたいなことをお返しすることができますよと。ありがとうってきたら、まあ、それに対してどういたしましてということも当然できますよと。でまあ、こちらは天気 .jp からの実際の、まあ、ボットではない実際の例なんですけれども、ツイッターカードという機能と組み合わせるとですね、ツイート中に含まれる URL からメタデータ取ってきて、ツイート中に画像を表示するという、まあ、こういう形で、することも可能です。なので、まあ、これを使うとコミュニケーションをさらにリッチにするということもできるかなと思います。 はい、以上、まあ、簡単にお話をさせていただきましたけれども、まあ、もしご興味いただけましたらですね、ぜひ dev.twitter.com をチェックいただければというふうに思います。マイクロソフト様 のリンナカンバーセーションサービス筆頭にですね、まあ、ボットはこれからどんどん盛り上がっていく分野だと思っておりますし、我々ツイッターとしてもですね、コミュニケーションプラットフォームとしてお手伝いをすることができれば誠に幸いでございます。私から以上です。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。今回ですね、リンナカンバセーションサービスを、まあ、限定数なんですけど皆さんにご提供するにあたってもツイッターさんにも多大なご協力いただいてますので、改めて感謝というところでご登壇いただいております。ありがとうございます。でじゃあさ最後これいきますか。
はい、
はい、
でじゃあ早速リンナカンバセーションサービス括弧ベータってテストです。テストなんですけれども、とリンナの技術 AI があなたのツイッターのアカウントの中の人になってくれるサービスです。で、先ほど笹岡様にもご説明いただいたような仕組みを使って作ったツイッターのアプリケーションを皆さんのアカウントにつないでいただくというような形になります。でアカウントを連携した瞬間にからリンナはアットメンションの返答をするようになってます。
ちなみに私のツイッターアカウント、新135、日本人だったらイサゴさんって135でイサゴだと思うんですけど、新135のアカウントをにそこにメンションを飛ばすとですね、今私は登壇中なんですが私の代わりに、リンナカンバセーションサービス的な何かが皆さんにわけのわからないことを返しているはずです。その発言に関しては私は一切の責任を持てないので変なこと言ったら本当ごめんなさいなんですが、そういうリスクを取ってでもぜひやりたいという方はですね、一緒に実験台になってみませんかというお誘いをこれから
です、はい、
させていただきたいと思います。
であとは自然な会話と、あとは自分やっぱり自分自身 のアカウントにつなぐということなので、何かしらこう任意のご返答させたいなっていうニーズもあるかと思いますので、マネジメントコンソールをご用意しておりますので、好きなキーワードを設定していただいて会話に返答するようなサービスも提供しています。で今回はこれの3つが柱なんですけれども、随時皆さんのアカウント のツイートを学んでもう少しこう皆さんらしく進化させていくようなプランも少ししているので、ぜひ実験したい方、はい、試してみてください。で、これをやるにあたっては非常にクローズドでやります。でそれ について、合言葉をこの後配布したいと思います。数に非常に限りがありまして、だいたい50アカウントぐらい今日は用意しております。セッション終了後に、エキスポにありますリンナの会場に我々のチームのメンバーおりますので、そちらの方から、合言葉をもらってください。
こっちから行くとですね、一番入り口から入ってすぐ左のところにリンナの、ブースがあります。でそちらで受け取っていただくという形になります。ただセッション終わった後廊下とかすごい混み合うので、押し合いへし合いで怪我とかそういうことがないように、はい、冷静な判断をお願いします。
はいはい、で連携のステップは簡単です。3つです。1 RCS のウェブサイトにアクセスをしてください。2連携したいツイッターでそのウェブサイトにログインをしてください。そして3配布する合言葉を入力していただくだけでもう返信が始まります。
はい、私もついさっきやりましたが、ついさっきになったのは本当ギリギリになってこのバックエンドのサービスが出来上がったので、はい、ついさっき
超本当この日に間に合ったために、はい、テスト用に皆さん
開発チームものすごく頑張って
ます、
やっております。
はい、でウェブサイト http://linnacs.jp、 こちらウェブサイトアクセスいただくと下にサインウィズツイッターというところがあると思うので、そちらにカチッとクリックしていただくと連携したいツイッターのアカウントはよくいろいろな占いアプリとかそういうのでこういった画面 見られるかと思うんですけれども、こちらで連携したいアカウントでログインをしてください。
連携したいアカウントですよ。必ずしも自分のアカウントでなくてもいいです。でこれもし皆さんが、あんま今日いないと思うんですけど会社の公式ツイッターアカウントをやっている、なんですかね、商用の利用であってもこのベータなんですが何の保証もしないんですけど使っていただいても結構でございます。皆さんの責任において、
はい、
なので皆さんの会社でですね、広報のチームと俺は、はい、話ができるぜ、じゃあ公式アカウントちょっとリンナに任せてみたいな、うん、その権利もらってきたぜっていう会話が通じる相手であればですね、ぜひご利用いただいてもいいですし、個人の開発およびエンジニアとしてのたしなみとしてちょっと中身を覗いてみるという形でもどちらでも結構でございます。
はい、でこちらログインしていただきますとこの画面合言葉の入力が出てきます。 でここで登場するのが先ほどの俳句なんですけれども、合言葉はこういった俳句のカードを皆さんにプレゼントするので、この俳句をちょっと読み取っていただいて、まあ、吟じながらこう入れていただければ
多分この俳句だけをもらった方は何のことやらさっぱりわからないっていうことになっているので、このリンナカンバセーションサービスの、どういうものですかっていう説明を聞いた皆さんと、あとその合言葉っていうのが合わさって初めて利用できるような形になりますので、
秘密の共有です
両方要領を守って正しくお使いください、
はい、よろしくお願いいたします。でこれ送信していただくとこのようなポータル画面が出ます。非常にいろいろと FAQ などもご用意してますので、こちらでご確認いただいて、そしてこちらの右上に設定というボタンがあるんですけれども、こちらを押していただくと、先ほどの自動返信の設定に移りますと。で自動返信に関しましては、完全一致と部分一致をご用意しております。多分触っていただくとすごく使い方わかるかと思うので、ぜひ試していただきたいんですけれども、と返信のルール自体のお名前と、返信をさせたいユーザーからのキーワードを複数設定できて、それに、それぞれ完全一致か部分一致どちらかお選びいただけます。でその下に、実際にそのキーワードが入ってきた時にどういった返信をさせたいかというのを、デザインして入力することができます。
これは必ずしも設定が必要なわけではなくて、ここにヒットしたらその、ルールに従って何か上書きして返すだけであって、何も設定しなかったら AI が勝手気ままなことを返します。
はい。
でもしここに例えば私のアカウントは今、ガンダムとかシャーとか入れると、まあ、名言的な何かが返ってくるみたいなやつがいくつか設定してあるんですけども、そういう自分の商品名が入ったらこれを返すみたいなことが、必要であれば、そのルールベースを上書きで設定することができる
ということですね。はい。で先ほど申しましたね、これで設定されている以外のメンションに関しては返答はリンナの技術が返答する形になります。で、まあ、実際にこう先ほどのデモだったら連携デモっていうキーワードを設定したら、まあ、みんな盛り上がってるかいみたいな形でこう返答ができるようになりますと。で注意点です。先ほど用法と使用量を守ってっていう形なんですけども、呪文は1回のみ有効です。そして連携されるとすぐ返答が開始されます。コンソール画面に一応停止のボタンもあるので、もしいろいろ設定してから返答させたいなっていう方はそちらの停止をした状態でコントロールしてください。そしてアカウントはツイッターのアカウントは電話認証されたアカウントを推奨しております。いろいろボットのルールでたまにロックみたいなのがかかってしまったりするようなんですが、ぜひ電話の認証してください。そしてツイートの上限はツイートのそれぞれのアカウントのルール通りです。AI を入れたからといってこう無限に会話できるというわけではないので、その点だけご注意ください。
で最後に本セッション のまとめなんですけれども、坪井さんと私でずっと説明してきた通りですね、リンナはどちらかというと正解を返すタイプの AI じゃないですね。エモーショナルな、感情の起伏を表現するために特化してチューンアップされた AI であって、まあ、その中身自体はですね、非常に複雑な、テクノロジーの集合体、複雑なんだけれども世の中にオープンソースとして利用しようと思えばあるものの集合体で出来上がっている。なのでリンナを、リンナカンバセーションサービスとして使っていただいてもいいですし、皆さん自身がリンナみたいな会話エンジン AI の会話エンジンを作っていただくことも今の技術であれば可能だと思います。なので今日の、学んでいただいたことをベースにですね、いやこれはとりあえず、ボットの何らかのリンナカンバセーションサービスを使って研究しようということでも、実際に、俺はエンジンを作るんだということでも何らか皆さんの、次のステップにお役に立つような情報がご提供できたらなというふうに思っております。で、先ほどの、リンナカンバセーションサービスは、ブースに行って受け取ると。
ブースです。限定です、
はい、本当は時間より早く終わって皆さんの安全な、通路を確保しようと思ったんですが、ほぼほぼオンタイムでの終了となりますので、最後ですねアンケートの方ご協力いただいて、こちらのセッションを、終了したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。